名優を連れてまいりました。
去年の3月ぐらいにご出演いただいているので、もうちょっとで1年かな。
そうなりますね。
はい、はい、お久しぶりです。
はい、童壇使いハンターの清水さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はわけわからず先生に連れられてきたとおっしゃってました。
無理やり今日ちょっと来てって感じ。
はい、騙し討ちにあったような。
あ、いつものことなんでね。
はい、
清水さんなくしては語れない話題を、
はい、
しようと思います。
と言ったら、
はい、鉛のお話をちょっとまたしたいと思います。
はい、はい、お願いします。
昨年末から今年の今初めにかけて、まあ、今までずっとなんですけれども、例年行っているクマタカの捕獲調査をやってるんですよね。はい、
うん、
で実は、まあ、ご承知の通り大鷲おじろ鷲で鉛中毒が1990年代の終わりから多発していて、
はい、
2000年から鉛の玉の使用が禁止になったんですが、未だに発生しているっていう現状がありまして、うん、一つは本州方面からハンターが来て向こうでは規制されていない鉛弾を使ってるんじゃないかっていうことが、
はい、
まあ、疑われましたもんですから、どうやったらこの全国的に鉛弾を使用禁止にできるんだろうかと、そういうことをちょっと考えたときに、本州にも生息している種で鉛中毒が確認されたら一つ布石になるんじゃないかということで、まあ、積極的にクマタカの捕獲調査をやってるんですね。
そういうことでクマタカなんですね。
そうなんです。
はい、
まあ、結果としてはですね、この調査っていうのは、まあ、2000年代の初めから不定期にといいますか何年かおきにやってるんですけれども、
はい、
最も最近やったのは一昨年2015年16年の冬にやって、2羽の鉛汚染個体を見つけてしまったんですね。
はい、
その時はまあ10羽捕まえたクマタカのうち2羽だったんですね。で徐々にではあるんですけれども、一番最初に始めた時というのは10羽捕まえたうちの9羽が鉛に汚染されていることが分かっていて、これは人知れずクマタカの世界に鉛中毒が蔓延している可能性があるっていうんでずっと追っかけてるんですよ。
はい、
今年はですね、まだ1月始まったばっかりですけれども、もうすでに5羽のクマタカを捕獲できました。まあ、残念なことに今年そのうちの1羽から高濃度の鉛に汚染された個体が出てしまったんですよね。クマタカの死体っていうのはなかなか数も少ないですし、自分で縄張りを持ってこう生活してますので死体とか傷病で見つかることは少ないんですが、こういう能動的な調査をやることによって鉛中毒の現状というのが分かってきたということで、
はい、
未だに誰かが鉛弾を密かに使っているっていうことがまた今年も明らかになってしまったんですね。
でも清水さん、道内のハンターはもう鉛弾は使ってないはずですよね。
そうですね、まず鉛のライフルの弾を持っているっていうのが自分の仲間に分かってしまうと、まず友達を失うことになると思います。
うんうん、
そういう姿勢ですね。
うんうん、
まあ、実際に出てしまったので何とも言えないんですけども、それが道内のハンターが原因なのか本州のハンターが原因なのかっていうのは証拠のあることではないので言えないんですけども、はい、道内ではもう仲間同士で持てる状況ではないと思います。
ああ、それぐらいもう道断が当たり前になったってことですね。は
い、当たり前だと思いますね。仮に本州のハンターの方がポケットの中に鉛のライフル弾を持っていた、でその時点でもお付き合いできないと思いますね。
道内のハンターに関しては、もう導弾を使っての歴史も長いですし、
はい、
鹿寮の中で導弾を使うというところでも非常にいい成果を出してきてるわけですから、うん、今更鉛弾を使うっていう、まあ、メリットあまりなくて、逆にデメリットの方がはるかに大きいということで、おそらく道内の人たちは遵守していると思うんですね。だから今清水さんおっしゃったように実際のところ誰が使ってるかわからないので 100% 道内の人が使っていないとも断言できないんですが、そこはなかなか難しいところなんですね。だから誰が使ったかというところに焦点を当てるよりは、やはりこの鉛中毒が未だに出てるっていうところ、これはもう事実なので、これを少なくとも鉛中毒というのがもう非常に非常にレアなものとなるまでですね、こういう鉛中毒の防止活動っていうのはする必要があるんだと思うんですね。